改めまして皆さんおはようございます。よくおいでくださいました。心より歓迎申し上げます。一言祈ります。天の父なる神様、一週間の歩みを守られて、またこの聖日真理礼拝を捧げさせていただける恵みに感謝いたします。大降雪の始まりであるこの日、私たちは本当に改めて主が一人をお送りくださった、その大きなご愛と、また恵みと憐れみに心から感謝を申し上げることでございますけれども、その神様に私たちは本当にへりくだった思いを持って心を柔らかくし、心からの礼拝を捧げます。どうぞ私たちの礼拝をあなたがお受け取りくださいますようにお願いいたします。どうぞあなたを求めて、見舞いに出ていらっしゃるお一人一人、あなたが触れてください。あなたに触れていただくその喜びをお一人一人に与えてくださいますようにお願いをいたします。新しい週を歩いていくための霊の糧、また力をお与えくださいますようにお願いいたします。主よ、今体の弱さを覚えていらっしゃる方もおられます。どうぞ主が今望んでくださり、御業を成してくださいますようにお願いをいたします。今朝もどうぞ、かけなるものを清めて用いてください。お一人一人に主がお迫りください。イエス様の皆を通して心からお祈りを申し上げます。アーメン。今日からですね、アドベントに、入ります。そこで、この聖日からですね、クリスマスまで、クリスマス物語を取り上げて学び、そして主のご降誕に備えたいと思います。今日の箇所はですね、天使がマリアにですね、イエス様の誕生を予告する箇所なんですよね。有名な箇所ですよね。で、この箇所を、読んでですね、思い出したことがあるんですね。私ある時ね、進学校の進学科で学んでるっていう人とこう交わる機会があったんですね。で、その方がね、いろんな話をしてくださいましたけども、ある時ですね、こういう幻を見せられたんだそうですよ。ごめんなさい。はい、ありがとうございました。必ず忘れる。私です。すいません。でね、どんな幻かと言いますとですね、その人ね、真っ暗い崖の上に立ってたんですね。真っ暗ですよ。ところがですね、その、目の前に真っ暗な世界が広がってるわけですね。そして、崖の上だということは分かってるわけですよ。ところがね、そこで彼はね、声を聞くわけですよ。もう一歩前に踏み出せって声なんですね。もう一歩前に踏み出せ。でも、ここ、崖ですからね、下を見るとですね、もう断崖絶壁の崖が広がってるわけですよ。で、もう一歩踏み出したら、もう崖下に落ちてしまうわけですよね。しかし、声はね、繰り返して彼に言うんですね。もう一歩踏み出せ。もう一歩踏み出せと。で、彼がね、もうしょうがないからね、覚悟を決めてですね、そして、ファーッと飛び出したらですね、その真っ暗な闇がスーッとこう、幕が開くようにですね、開かれてですね、そこに素晴らしい世界がですね、目の前に広がったんだそうですね。そういう幻だったそうです。で、彼はね、こう言ってました。御言葉に従うということは、こういうことですかねって言ってましたね。御言葉に従うっていうのはこういうことですかね。御言葉に従うことはとても難しいことですよね。私たち悩みますよ。例えば、イエス様おっしゃいました。自分の敵を愛しなさい。難しいですよ。しかしね、御言葉に飛び込んだ時に新しい世界が広がる。そういうことがあるんじゃないでしょうか。この箇所はね、そういうことを私たちに教えてくれる。そんな気がするんですね。内容と適用に分けて今日もお話します。まず内容ですけども、マリアの決断、信仰と決断っていう、込み出しをつけました。クリスマス物語はですね、天使ガブリエルがナザレという片田舎に住む娘マリアに現れてですね、あなたは聖霊、神の霊によって男の子を産みますと告げるところから始まるんですね。この時マリアは皆さんいくつぐらいだったと思われますでしょうか。私たちはなんかマリア様というとこう、ね、もう成熟した女性を思うんですけど、多分ね、14、5歳だったと思うんですね。 この時のマリアはですね、いずれにしてもですね、おそらくまだほとんど少女ですよ。その少女のマリアに神の使いが現れて呼びかけるんですよ。おめでとう、恵まれた方。主があなたと共におられます。おめでとう、直訳すればですね、喜びなさいという言葉です。喜びなさい。何がおめでとうなんでしょうか。何を喜べて言われてるんでしょうか。具体的にはです。具体的にはですね、マリアが聖霊によって身ごもってですね、男の子を産むということですね。しかしね、考えればですよ、人間的にはとっても喜べることではないんですよ。27節にこうありますよね。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、なおマリアと言った。彼女はですね、ヨセフと婚約中でした。当時のユダヤではですね、婚約は、体の関係は持たないんですけども、ほとんど結婚と同じ意味を持っていました。だからね、街道かなんかで公に宣言して婚約するわけですよ。で、そんな中でですね、聖霊によって身ごもった。聖霊によって身ごもった。もしですよ、ヨセフに信じてもらえなければですね、ヨセフはどうするかというと、一般にはですね、街道で、私、こういう理由で、マリアがこうだったんで、私はこの婚約を解消しますと言ってですね、婚約の解消を宣言するわけですよね。そうするとマリアはどうなるかというとですね、聖霊によって身ごもったって誰も信じませんからね、なんか、踏み持ちなことをしたんだろうということになってですね、どうなるかというと、石打ちの刑ですよ。当時の石打ちの刑っていうのはですね、コンクリートブロックがありますよね。あの半分ぐらいの石をみんなで抱えて投げるわけですよ。死ぬまで。だからね、おめでとうどこじゃないんですよ。マリアはね、34節でこう言ってますよね。どうしてそのようなことになりましょうと、なり得ましょうと、非常に困惑するわけですよ。というか、そりゃ困るみたいなですね、抵抗を示すわけですよね。彼女は戸惑いました。しかし結果としてマリアは言うんですよ。本当に私は主のはしためです。しもべです。どうぞ、あなたのお言葉通り好みになりますようにって言うんですね。皆さん、マリアはね、この後自分にどんなことが起こるか、どんな恐ろしいことがあるかわからないんですよ。だけど、主がおっしゃるなら、その恐ろしさの中に飛び込んでいく。主にすべてを委ねる。私のすべてを主に委ねます。そういうことを信仰によって決断するんですよ。14、5歳の子がですよ。でね、このマリアの言葉はとてつもなく重要な言葉でした。神様は滅びに向かって歩いている人類、みんな滅びに向かって歩いているわけでしょ。で、この滅びに向かって歩いている人類を救うためにかねてから計画しておられた救いのプランを実行に移そうとしておられました。どんなプランかと言いますとね、それは神の一人子が人のすべての罪を背負って十字架にかかり、その十字架の贖いを私のためでしたと信じる信仰によって、神様はその信じる人と和解してくださり、その人は神様との関係に入って、神様との関係に守られていき、神様との関係に守られて死に、そして神様との関係に支えられて、天の御国に復活する。そして永遠の命を生きていくとですね、行くという壮大なプランだったんですね。だけど、そのためには、イエス様、イエス様はですね、神の子でありながら、人の身代わりになれるように、弱き人間の赤子として生まれてこられたわけです。神様は、そのプランの実現のために、イエス様、神の子を人間の子として産んでくれる女性を必要とされたんですよ。その神様の申し出に対してマリアはですね、言うんです。私は主に従うものです。あなたの御業のために用いられたいと願います。どうぞ私を用いてください。14、5歳の少女がそう言うんですよ。そしてね、このマリアの返事に神様の計画が、人類の救いの歴史が、いや、私たちの、あなたの救いがかかっていたんですよ。そう考えるとですね、この記事は私たちに関係のない話ではありません。私たちに直接関係のある記事なんです。 そして救い主イエス・キリストの誕生は、あるいは私たちの歴史は、私たちが天国に向かって歩いていくことができるというこの恵みの中にいる、この救いの歴史はですね、このマリアの一言によって現実になるわけです。このマリアの一言、私は主に用いられます、用いられたいと願います、どうぞ私を用いてくださいという、この一言によって神様の壮大な計画は現実になるんですね。14、15歳の女の子にですね、全てがかかっていたわけですよ。そしてその14、15歳の女の子から私たちの救い主イエス・キリストは生まれてこられるんですね。じゃあ適用を考えましょう。この箇所は私たちに何を教えるんでしょうか。私ね、2つのことを考えました。神に用いられることを喜ぶという込み出しをつけました。何を私たちはここから学ぶことができるんでしょうか。ある学者はね、こう言いました。マリアは片田舎の普通の娘だった。彼女は何を持っていたわけでもなかった。しかしただ一つ、マリアは喜んで主に用いられようという思いだけは持っていた。そしてそれこそが主が喜ばれたものだった。主に用いられようとする思い、それこそが主が喜ばれたものだった。そしてマリアはですね、神様に自分を委ねるんですね。自分を預けるんですね。自分を任せるんですね。そして神様が用いたいと願われるなら、どうぞ私を用いてください。神様の願いに生きようとしました。皆さん、その視点ですよ。神が私を用いられるなら、どうぞ用いてください。その視点がですね、私たちの信仰生活をもう神に喜ばれるものにしていくんではないでしょうか。祝福をもたらすものになるんではないでしょうか。神の願いに生きる、とっても大事なことだと私は思います。私は前も話したかもしれませんけど、森重昇さん、ここに来て、コンサートしてくれた、ですね、森重昇さんのことを思うんですね。彼はね、アメリカで信仰を持つんですよ。そしてね、日本人に伝道したいっつってですね、日本で教会始めるんですね。ところが、まあ、ご家族がアメリカの方ですからね、いろいろ事情があってですね、家族のためにアメリカに帰らなきゃいけなくなるんですね。アメリカ、でも日本に一番近いアメリカということで、ハワイに住むわけですよね。ところがですね、仕事がないんですね。ようやく見つけた仕事がですね、ハワイの農場、マカデミアンナッツの農場で、草を刈る仕事だったんですね。鎌を持って草刈るんだそうですよ。で、ハワイっていうところは雨が多いそうですね。ずぶ濡れになりながらですね、彼は草刈って働くわけですよね。でもね、神様に彼は叫んでいたそうですよ。神様、私はここで何やってるんでしょうか。私は今、伝道もできません。伝道ができて、できなければ生きてる甲斐もありませんって、彼は祈ってたんですね。そうやって3ヶ月泣きながらですね、草刈りながら祈ってたんですよ。でもね、皆さん、やがて彼の祈りが変わるんですね。こう変わりました。神様、もしあなたが私にさせたいことが、ここで家族の面倒を見ることだったら、あなたがそれを私にさせたいんだったら、私はやります。あなたがさせたいことを一生でもやります。そういう祈りになるんですね。それもまたね、神様に委ね、神に用いられようとすることじゃないでしょうか。あなたがさせたいんだったら、私それやれます。そこから彼の生活は、また彼のミニストリーはですね、変わっていくんですね。皆さん、なぜ神様に用いられることを私たちは喜ぶことができるんでしょうか。神様がね、私たちを用いたいと思われるときですね、それはメッシ方向なようなものではないと思うんですね。メッシ方向というか、自分をもう本当に虚しくしてですね、自分はもうなんて言いますかね、もう、なんつったらいいですかね、もう何の楽しみもなくてですね、もう這いずり回るような、そういうことじゃないと思うんですね。皆さん、マリアの経験はね、神の子を産むという、まあ、私たちからほど遠い経験ですよ。しかしですね、神様に用いられることの祝福を教えるんですよ。マリアはですね、神の子を産むために用いられること、それを引き受けました。 大変な経験でした。しかし、イエス様を育てていく中でですね、イエス様を通して多くの祝福も経験したはずです。やがてマリアは、我が子の十字架というですね、非常に大きな苦しみを経験します。しかし彼女は、その苦しみの中で神様に支えられていくわけですよ。それだけでありません。今度はね、誰よりも大きな喜びを持って、我が子イエスが復活するということを経験するんですね。イエスの復活を経験するんですよ。つまりね、神に委ねた人生に神は決して下手なことはなさらないということを身をもって経験するわけですよ。私ね、イエス様の復活を誰よりも喜んだのはね、マリアだと思いますね。皆さん、私たちが読んでるこのクリスマス物語、なぜルカがね、この受胎告知と言いますよね、イエス様、マリアが天使から告げられる、なぜこの話をルカは知ってるんでしょうか。それはね、おそらくね、他ならぬマリア自身がですね、後の教会の人々に語ったからですよ。人々の求めに応じてですね、何度も何度も彼女を語ったはずなんですよ。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられますという言葉に始まった、主と共に歩む人生。主が私にこんなことを言ってくださったんですよ。そして私はね、イエス様を見守るんですよと言ってくださった人生はね、とんでもないように見える人生だったんですよ。しかし振り返ったときですね、どれほど神の恵みを経験させられる人生であったか、どれほど後になって納得できる、神様これで私は良かったです。納得できる人生であったか。彼女はね、感謝と喜びを持ってみんなにね、何度も何度も語ったに違いないんですよ。さらに私はね、思うんですね。やがて天に帰ったマリアはですね、イエス様と再会してどんなに喜んだか。今もイエス様とね、どんなに恵まれた時を過ごしているか、そんなことまで思わされます。だから皆さん、クリスマスに生まれたイエス様はさっき言いました。死ぬために生まれてこられたんですよ。死ぬために生まれてこられた。マリアの歩みにはですね、この後苦しみがあるんですよ。だけどね、クリスマス物語の全体の調子は喜びに溢れてるんですよ。喜びに溢れてるんです。皆さん、ある人がね、こんなことを言いました。いただいた時には苦い杯が、後で振り返ると、あれは上等な葡萄酒だったんだと再発見すること、後から思い直すこと、それが恵みというものです。その時には分からないんですよ、おそらく。でも後で振り返ってみてね、ああ、の経験が良かった。私もありますね。その時には本当に分からない。よく言うじゃありませんか。祝福は祝福の顔をしてこない。嫌なものが来たと思う。でもね、後で振り返るとですね、あれも良かった。あれも神様の恵みだった。そういうふうに思える。それが恵みなんですよね。もちろんマリアの経験は特別な経験です。しかしね、神に委ね、神に任せ、神が必要とされるなら、神に用いられることを喜ぶこと。神様、私でよければ用いてください。そのことの持っている意味は深い。その深い意味、恵みはですね、私たちもいろんな形で共有できるものではないでしょうか。そして神様はマリアだけではなく、私たちも深い信仰の喜びを味わわせるために、小さいことから、どんなことかわかりません。だけども私たちをも用いようとされるんじゃないでしょうか。三浦綾子さんがですね、新聞社の、1000万円の懸賞賞金に応募するときに、彼女はですね、現在というものを日本人にも知ってほしいと思ってですね、現在をテーマにですね、評点というのを本を書くんですよね。そして、それがですね、なんと750点という応募の中からですね、1位に入選するんですよね。で、これ面白いですよね。この、選ぶ、選抜する人の中にはですね、もともと進学大学で勉強した人もいたというんですよね。本当にそれこにも神様の私は計らいを感じますけどね。とにかく選ばれて彼女は1位を獲得して、それが新聞に載るわけですよね。その時に夫の三浦光代さんがね、綾子さんにこう言うんですよ。綾子、神を恐れなければならないよ。神は私たちが偉いから使ってくださるんじゃないんだよ。聖書にある通り、我々は土から作られた土の器に過ぎない。 この土の器をも神が用いようとしたもうときは必ず用いてくださる。自分が土の器であることを今後決して忘れないようにね。土の器を神は用いられるんですね。あるところでですね、お会いした姉妹はね、こうおっしゃいました。ご自分がね、教会に導かれる前にですね、ある信仰宗教で信仰しておられたんですね。え？
あ、いやいや、いいんです。
信仰の字が
違いますか。
話が起こる
ん
ですね。
あ、はい、そうです。なんて書いてますか。
信仰と書いて
ます。あ、ごめんなさい。
はい、い
い。新しく起こるですね。はい、信仰宗教の、で、しておられたんですけどね、その仲間だった方々がね、その信仰宗教の中でですね、苦しんでるの、悩んでるのを見てですね、キリスト教会に来てみませんかつって教会に導かれたそうですよ。その方々の多くはですね、すでに天に召されたそうですけども、彼女こう言ってました。神が私を用いてくださいました。これですね、信仰宗教の経験も無駄ではありませんでした。これ、ごめんなさい、字が違いますね。ありがとうございます。そう喜んで話をしてくださいました。繰り返しますけどね、神様は私たちにも信仰の深い満足を与えたいと願っていらっしゃるんだと思うんですね。一人一人に、あなたにも信仰の深い喜びを経験してほしい。あなたにも神とも生きる喜びを経験してほしい。だから私たちを用いようとされるんじゃないかと思うんですね。私と一緒に技をしようよ。神の技をしようよ。私の計画にはあなたが必要なんだ。私の計画にはあなたが必要なんだ。あなたが必要なんだ。そう言われるんじゃないでしょうか。私ね、最近人生についてしみじみ思うんですよね。皆さん生まれてですよ、何十年か生きて、そして死んでいくのが人生ですよね。もちろん人生にはいろんな見方があると思うんですけど、私はね、神に用いていただくこと、そこに私たちの小さい人生の最も大きな価値、喜びがあるような気がするんですね。神に用いていただくこと。私最近ある御言葉をいただきました。こういう御言葉です。主があなたの永遠の光となり、あなたの嘆き悲しむ日は終わるからである。あなたの嘆き悲しむ日は終わるからである。生きているとですね、いろんなことがあります。皆様もそうでしょう。しかしこの言葉はね、私にとって希望ですね。神様は希望をくださる神様です。いや、そもそも私たちのために死んでくださった神様です。死ぬために生まれてくださった神様です。この神様に預けた人生に神様は下手なことをなさるはずがありません。皆さん、だからね、私たちは神様の大きな御手の中に人生預けようじゃありませんか。私たち心配します。あれもこれも、あれもあれ、これも本当心配します。私も心配性ですからね。そうなんです。だけど神様の大きな御手の中に私を預けてしまう。自分を任せてしまう。神様任せます。そして神が必要とされるなら私でよければ私を用いてください。そう申し上げる。そういう信仰生活を送りたいと願うんですよね。しかし神様に委ね、任せ、用いていただくといってもですね、それは日常的には、じゃあ具体的にはどうすることでしょうか。マリアはマリアに告げられた御言葉に仕えようとしたんです。あなたのお言葉通り好みになりますように、好みを通して御言葉が現実になりますように、神の言葉に仕えようとした。同じようにですね、私たちにとってもそれは与えられた状況の中で神の言葉に仕えていくことではないでしょうか。それが神様に用いられるように生きていくことではないでしょうか。先ほど申し上げましたけど、私はね、あなたの嘆き悲しむ日は終わる。この言葉に身を委ねてですね、この言葉に向かっていきたい、生きていきたいと思いますね。それも神の言葉に使えることかなと思ってるんですけどね。私ね、以前ね、100万人の福音でね、ジェイコブ・デュセーサーという人の、証を読んだんですね。この人はね、 日本軍のね、真珠湾攻撃に激怒してですね、復讐に燃えてですね、そして名古屋空襲に志願してですね、そして、名古屋に爆弾を落とすわけですよね、空爆するわけです。ところが空爆の後ですね、日本海を越えてどこに着陸するかというとですね、中国の日本軍が支配している基地に不時着するわけですよ。それで日本軍の捕虜になるんですね。ところが日本人を憎んでますからね、もう憎い日本人の監視、捕虜収容所の監視に対してもですね、もういつも反抗的な態度でですね、状況をどんどん悪くしていくわけですよ。そんなある日ですね、捕虜の仲間がね、せっきりで死んでしまうんです。その時なぜかですね、なぜか日本軍の監視が、日本人の監視がですね、棺桶の上に一冊の英語の聖書を置いていったんです。なぜかわかりません。で、彼はね、その聖書を読み始めるんですよ。読み始めてですね、そしてなんと聖書を通してイエス様を信じるわけです。そしてね、自分の罪を悔い、神の許しを願い、自分の敵を愛するというイエス様の言葉に仕えたいと思うんですね。イエス様の言葉に仕えていこうとするわけですよ。そして実行に移すんですね。それまでね、もう憎しみの関係だったですね、日本軍の監視に向かってですね、おはようございますって自分から挨拶をするようになっていくんですね。自分から親しみを込めてこう接していくわけですよ。で、日本軍の監視はね、こう、って戸惑いながらですね、でもね、ふかしたさつまいもを、差し入れてくれたりですね、そういうふうに交流が始まっていくんですね。彼は言ってますよ。互いに愛し合いなさいと言ったとき、イエス様は最善の行動方法を語ったのだ。神の方法は試しさえすればうまくいくんだっつってますよ。神の方法は試しさえすればうまくいく。神様の方法は試しさえすればうまくいく。私この言葉深いと思うんですね。さらに彼はね、イエス様のね、父よ彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分ではわからないんですという言葉が彼の心に刺さりました。ああ、監視はイエス様を知らないんだ。私は日本で福音を伝えなきゃ。そして戦争が終わった後ですね、彼は日本にやってきて伝道を始めたんですね。皆さん、その伝道で救われたのは誰かと言いますとね、あの真珠湾爆撃の爆撃隊長だった淵田光雄さんなんですね。その人がこの人に、このディセーサーによって救われていくわけです。それでクリスチャンになっていくわけですよ。それでこの人も良き証を残していくわけですよね。皆さん、神様は彼を見事に用いられたんですね。素晴らしいことをされたんですね。皆さん繰り返しますけどね、それはマリアとかですね、三浦さんとかですね、受精者とかですね、特別な人だけに関わることではないと思います。私たちは皆さん毎週祈るではありませんか。御心の天のなるごとく地にもなさせたまえ。これはね、こういうことですよ。神様の御心が天でなされているように、この地でも私を通して御心が行われますようにというのなんですよ。私を通して神の御心が行われますように、私を御心のために用いてくださいという祈りなんですよ。私たちがね、この祈りの心を本当に持つときですね、神、私たちも神様はきっと素晴らしいことに用いてくださるんじゃないでしょうか。そして私たちがね、神様に仕えていこうとしたときに、私たちもですよ、短い一生じゃありませんか。本当に、私ももう64になりますけどね、過ぎ去れば本当に短い一生ですよね。でも、それを私たち振り返ったときですよ、納得のいく、満足と神様の恵みを噛み締められる信仰生活を送ることができるんじゃないでしょうか。さっきの新興宗教の姉妹はね、こう言われましたよ。神の御言葉に信頼するとき、神は御業を表してくださるということ、神の御言葉に信頼するとき、神は御業を表してくださるということを経験しました。この神様すごいですよねって言われたんですね。皆さん、私たちもですよ、神様にも、私たちが神様は私でよければどうぞ用いてくださいという思いを持っていればですね、神様は私たちをいろんな形で、それはどんな形か私には分かりません、でもいろんな形で用いて、そして信仰生活の祝福、信仰生活ってこんな素晴らしいんだ、こんな喜びがあるんだ、それをね、もっともっと経験させてくださるんじゃないでしょうか。 そして皆さん、それはね、地上の生涯だけでは終わらないです。先ほど私はね、マリアが天上で喜んでいるんじゃないかと申し上げましたけどね、皆さん、御言葉に仕える歩みっていうのはですね、天の御国までつながってるんですよね。天の御国までつながってるわけですよ。私たちは天の御国に行ける、行く、天の御国にこう続いていく、そういう信仰生活を歩んでいくわけですからね、神様に委ねていきたい。そして信仰生活の祝福をもっともっと経験させていただきたい。そう思いますね。皆さん、マリアの一言によって歴史は変わった。神様の素晴らしいプラン、計画はなされたということ。私たちもですね、神様私でよければ、そういう思いを持てるといいんじゃないでしょうかね。祈ります。天の父なる神様、皆あがめます。あなたの救いのご計画をありがとうございます。そしてマリアの献身を、彼女の導きを感謝します。それによって、私たちも救いを喜ぶことが今できています。本当にありがとうございます。私たちの信仰生活も神様とより深く交わらせていただき、やがて本当に、満足を持って人生を振り返ることができますように、あれでよかった、自分の人生はよかったと、そのようなものへと導いてください。今週もここを出て、それぞれ使わされる場に出てまいります。あなたがお一人一人とご一緒ください。その生活のすべてを受け止めて、慈悲にかなって助け、また祝福を与えてください。お願いいたします。主を、体の弱さを覚えていらっしゃる方々がおられます。どうぞ病んでいる方がおられます。どうぞあなたが支えてください。癒してください。心からお願いいたします。あなたがくださる一周のすべてに私たちは委ねます。身を委ねます。主が導いてください。心からの願い、また感謝、尊きイエス様の皆を通してお祈りいたします。アメン。